皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。
ちょっとね、今あったことを報告したいと思うんですけどね、ここへ来るときに虎ノ門ヒルズを移動してたんですよね、
はい、
で最近の新しいビルって2人並びのエスカレーターってのはほとんどないんですよ。で日本人がそれを多くやって右側をね、東京の場合だけど、はい、関西の場合は左なんだけど、どんどんどんって歩くじゃないですか、でそうするとエスカレーターが壊れる可能性が高いんですよね。そのためにエスカレーターは最近は一人乗りが多いんです。でそこに立ってたらね、後ろからすいません通してくださいっつってね、僕はムッとしてね、すぐもう着くのになんであんた急いでるのって言ったのね、
はい、
そしたらね、いやなんか忙しいんで、たった数秒の話だよ、もうちょっと呆れた、もうあまりにも右が綺麗に開いてる時は東京でね、はい、まあゆっくり歩くことはあるんだけど、一人乗りのね狭いエスカレーターでね前の人をどけるようなことはぜひやめてほしいと思いますよね。一人乗りのエスカレーターでねどいていただけますってのは僕人生初めてなので、極めて稀有な例だということは強調しておきます。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ、この番組は IT 都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェント、リスキリングキャンプを展開するパーソルイノベーションの提供でお送りします。
不動産投資って難しいイメージがありませんか。リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか。投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
管理職マネージャー必読。パーソルイノベーションでリスキリングキャンプの事業責任者を務める柿内秀夫氏初の著書が発売。法人向けリスキリングで多数の実績を持っているからこそのノウハウをまとめた、組織やチームの成長を促進させるリーダーのための一冊です。リスキリングが最強チームを作る、書店やアマゾンで3月22日より発売。詳しくはパーソルイノベーションのウェブサイトをチェック。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ、1週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。気象庁は木曜夕方に日向灘で発生したマグニチュード 7.1 と推定される地震を受けて、巨大地震が発生する可能性が平時より高まっているとして、南海トラフ臨時情報の注意を初めて発表しました。対象は茨城から沖縄までの29都府県707市町村で、およそ1週間にわたり備えの再確認とすぐ避難できる準備を求めています。想定される震源域は今回の地震の周辺にとどまる可能性もある一方、駿河湾から日向灘沖までの南海トラフ全域に及ぶ恐れもあると説明しています。
海の日もあって3連休始まるじゃないですか。皆さんちょっと海へ行く予定立ててた人はね、太平洋側はね結構大変かなと。でもどうなんでしょうね、 3.11 もね 7.3 地震があってその後9っていうのが来てるんで、警戒した方がいいのかもしれないですね。
マーケットはアメリカの景気後退懸念、日銀の金融政策をめぐる不透明感から大荒れとなりました。円相場は日米金利差縮小の思惑から急騰して、一時1ドル141円台をつけた後、アメリカ景気への悲観論が和らいで147円台まで押し戻されました。日経平均は4451円安と過去最大の下げ幅を記録した翌日に一転して3217円高と過去最大の上げ幅で持ち直すなど乱高下しました。金曜日の大引けは先週金曜日の大引けより880円余り安い 35,025 円でした。
ここでについてはポイント1で取り上げます。
財務省と金融庁、日銀は日経平均や円相場の乱高下を受けて国際金融資本市場に関する情報交換会合を開き、日本経済の改善見通しは変わらないとの認識で一致しました。一方、日銀の内田副総裁は函館市での講演の後の記者会見で、 追加利上げは慎重に考えるべき状況にあると表明しました。
これもポイントの1のところで取り上げますかね。
アメリカ民主党は11月の大統領選挙の候補にカマラ・ハリス副大統領を正式に指名し、ハリス大統領候補は副大統領候補に中西部ミネソタ州のティム・ワルツ知事を指名しました。
これはいろいろ下馬評があってですね、ペンシルベニアの州知事じゃないかとか、やっぱり中西部の激戦州の知事が多かったんですけれども、これについてはですね、ポイントの2のところで取り上げたいなというふうに思います。
ウクライナ軍は国境を接するロシア西部クルスク州への本格的な越境攻撃に着手しました。ロシアのゲラシモフ参謀総長はウクライナ軍兵士およそ1000人が攻撃に参加し、ロシア軍が前進を阻んでいるとプーチン大統領に報告しました。
今まで一方的にですね、ウクライナはロシアから攻められるということで自国の領土にロシア軍が入ってきているわけですけれども、ウクライナ軍としてはですね、やっぱり攻勢に出ないとウクライナに攻め込んできているロシア軍の足も止められないというふうに思ったのかなというふうに思います。プーチンはですね、これをですね激しく非難してるんですけど、自分がウクライナの領土をですね侵略していて、なんでそういうことを言えるのかなと、思惑ははっきりわかる措置なんですけれども、自国の領土が攻撃を受けたというのはロシアのメディアも報道せざるを得ないので、政府が主張するほどですねウクライナに対する特別軍事作戦がですね特にうまくいっているわけではないというのがロシア国民としてわかるというのは大きなポイントかなというふうに思いますね。
スターマー労働党政権が発足して1ヶ月のイギリスで極右の扇動による暴動が拡大しています。殺人事件の容疑者をめぐる偽情報の拡散をきっかけに、反移民や反イスラムの暴動が各地で発生しました。経済の低迷やインフレによる生活苦を移民のせいにする風潮が広がっています。
何らかの自分にとって不都合なこと、インフレもそうだし生活苦もそうなんですけども、何かあったらそれを他人のせいにねしたいという気持ちは多分どこの国にもあるんだろうと思います。ただし今回はですね、明らかにルワンダ出身の両親のもとに生まれた17歳の少年が犯人だと警察が発表しているのにですね、最近ボートでドーバー海峡を渡ってきたイスラム教徒らしいというですね、ルワンダってキリスト教が圧倒的に強い国なんですけれども、 SNS が暴動の拡大に大きく寄与してしまったということだと思います。普通はですね、新政権が発足したらスターマー政権ですよ、新しい政権はどうするんだろうなというところで様子見になると思うんだけど、イギリスはそうはならなかったということですね。
アメリカ連邦地方裁判所はGoogle がインターネット検索で独占状態にあると認める判決を下しました。日本の独占禁止法にあたる反トラスト法に違反しているとして提訴した司法省などの主張を認めました。今後のインターネット上の競争環境が大きく変わる可能性があると指摘されています。Google は判決を不服として控訴すると表明しました。
控訴するんでね、最終的にどうなるかわからないところもあるし、短く3のところで取り上げたいなというふうに思います。
アメリカの新聞大手ニューヨークタイムズは2024年4月から6月期の純利益が1年前と比べて 41% 増え、6554万ドル、およそ96億円になったと発表しました。売上高はプラス 6% の6億2509万ドルで、デジタル読者が1000万人の大台を超え、収益を押し上げました。
これはですね、非常にデジタル社会に生きている人間、またはこのニュースを発信している人間、企業もそうなんですけれども、としては参考になる事例ですよね。つまりさっきのイギリスでの暴動もそうなんですけれども、SNS にはですね、非常に怪しい、不確かな情報が山のように流れてます。昔ですね、インターネットは便所の落書きという人もいたんですけれども、今の SNS はやっぱりそういうところあるわけですよね。その中にあって、この会社が言ってるんなら大丈夫だろうというのがですね、アメリカのメディアで言えばニューヨークタイムズ、ウォールストリートジャーナル、ワシントンポストみたいになるわけですね。で、そうすると人々の信頼を集めたメディアというのはサブスクライバーが増えるし、それを信用する人たちが増えると、 SNS 全体として信頼を保つためにはしっかりと記者を抱えてですね、しっかりと取材し調査報道もしている報道機関というのは非常に重要だということになりますよね。日本にもそういう機関はいっぱいあるわけですけれども、ちょっと日本語の壁があるんでね、世界に売れないっていうところがあって、ニューヨークタイムズだとやっぱり世界中の人が読んでる、ファイナンシャルタイムズもそういうところがあると思うんですけれども、私もねあんまりそういうところに依存しちゃいけないと思いながら、やっぱり優秀な記者と取材網とニューヨークタイムズならこれは言っていいっていうようなインフォーマーもいるであろうということから頼りにしてて、私もこの1000万人の一人です。
バングラデシュのシェイク・ハシナ首相が辞任してインドに出国し、ノーベル賞受賞者のムハマド・ユヌス氏が率いる暫定政権が発足しました。ハシナ政権による公務員採用の優遇枠への反発をきっかけとする抗議活動が激化し、数千人が首相公邸に突入するなど、治安当局との衝突で多数の死傷者が出ていました。
優遇枠っていうのはですね、驚くべきことに半世紀ぐらい前の設定制度なんですよね。つまり東パキスタンとしてあったあの地方がですね、バングラデシュとして独立した時に、その時に功績のあった軍人たちの一族を中心に公務員採用枠が特別に割り振られていたわけですよね。でもですね、バングラデシュは今非常に就職難でですね、若い人たちが就職できない、そういう時にですね、何代前か知らないけど2代前ぐらいのおじいちゃんが功績があったっつってですね、公務員採用枠を割り当てられているのはけしからんということで大きな騒動になったわけですよね。ハシナ首相がですね、インドに逃亡するという形でトップがいなくなったんで、事務方のトップですよね、首相だからね。でそこにユヌスさんが入ってきたと。貧困者向けの銀行システムの構築で功績があってノーベル賞も受けた人なんですけれども、どうなんでしょうかね、あの複雑な大きな人口を抱える国をうまく運営できるのかどうかね、まだわからないなと思いますね。
東京海上日動火災保険、損害保険ジャパン、三井住友海上火災保険、あいおい日生同和損害保険の損害保険会社4社が企業向け保険で事前に価格調整していた問題で、公正取引委員会が大手4社に納付を命じる課徴金の総額が20億円を超える見通しであることが関係者への取材で分かりました。再発防止を求める排除措置命令も出す方針です。
20億円ってどうなんですかね、これらの大手に対して打撃になるんですかね。少し目を離すとまた不祥事が起きるような予感もします。
今週のニュースファイルでした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。今週は円そして株が乱高下しました。どうしてこんな大きな動きになったんでしょうか？
いくつも理由があると思うんですけれども、私はですね、やっぱりトリガーの一端は日銀がですね、特に植田総裁なんですけれども、今までの慎重固辞とも言える立場を変えてですね、円相場の是正を目指した金融政策をですね、打ち出し始めたことにあると思います。植田さんはですね、従来円安についてはですね、日本の物価に与える影響は少ないみたいな見方をしていて、為替相場の変更を意図する金融政策はやらないのではないかというふうに見られていたわけですよね。で、ところが自分の4月の発言、あれが急激な円安のきっかけとなって、その後、岸田首相とも会談したり、産業界の各方面からですね、円安は日本経済にとってむしろ打撃だみたいなことを言われて、私が理解するにですよ、彼は変説したんだと思います。変説するっていうのは、要するに、やっぱり為替相場少し配慮した金融政策しないと、日銀立場なくなるなというふうに考えたんだと思いますよね。だから私は 0% 金棒から 0.25% に利上げしたのはそれほど間違ったことではないと思っているんです。ただしですね、今後についても利上げを行う 可能性を示唆したことはですね、これは他の中央銀行はですね、基本的にやっていないことなんですよ。FRB もそうなんですけどね。FRB のパウエル議長は何て言っているかというと、9月世の中ではみんな利下げするだろうとこう見てるんですけれども、はい、彼の口からはですね、金利の変更を討議はすると言ってるけれども、これからは利下げするってことは一回も言ってないわけですね。つまり何が重要かというと、データ次第だってことです。まあ上田さんもね、データが重要だとことは言ってるんだけれども、トレンドとしてね、またバイアスとして、日銀は利上げの方向ですよって明確にしちゃったことが、やっぱりマーケットの動揺を誘ったと私は思います。で、運の悪いことにですね、その直後にアメリカの7月の雇用統計が出てきて、実はね、7月の雇用統計にはですね、ハリケーンがアメリカの南部を襲った時期の統計なので、それによって歪みがあるはずなんですよ。歪みがあることをみんな忘れてですね、非農業部門の就業者数が予想より低かったとか、失業率が上がったということを手がかりにですね、アメリカの経済はリセッションか?もしかしたらというところが相まってですね、ジョーンとですね、円高になったということだと思います。瞬間ベースなのでいくらになったかははっきりわからないんですが、どうも141円台があったという報道がありますよね。これは160円台からスタートしているので、あっという間に20円動いたのかということになりますよね。20円ってのはですね、やっぱり分母から比べても相当でかいということだと思います。でもね、私がその時思ったのはね、巨大な損切りが出てるなというのはすぐわかりますよね。つまり円キャリーをやってドルを買ってる人たちはですね、ドーンと落ちると、信用で特にやってる人たちはですね、締められるわけですよ。相場用語で締めって言うんですけれども、保証金の積み上げが間に合わなくなってですね、ポジションを切るわけですね。切るっていうのはどういうことかというと、ドルロングを切るということなので、円高に拍車がかかるということになります。でね、人間はどっかで損が生じると、まあ機関投資家もそうなんですけれども、どっかで取り戻しがなくなる。
はい、
じゃあどこで儲けたかというと、アメリカの株なんかは非常に高いところにいたので、アメリカのリセッション説が出てきて、今までのソフトランディングの見通しが崩れたということもあるんですけれども、売りが売りを呼んだというのが、日経平均で言うと4451円下げた日の展開だと思ってるんですね。
はい、
で、僕は友達との会話の中でね、こういう時に買える人は偉いよねっていう話をしていて、事実何人か買って、あのを知ってます。
あ、そうですか。
で、それはね、相場ってのは山高ければ谷深しで、谷とオンと落ちるじゃないですか。あれだけ急激に落ちるとね、相場の自律調整として反発するんですよ。そうするとそういう時に買った人は買えるってことは余裕資金があるってことですよね。
そうですね。
で、ギリギリでですね、すべての余裕資金をドルロングにしていたらもう買えないわけで、貴重な教訓としては余力を残していた人たちが機敏に行動できたということだと思うんですね。で、その後のマーケットの調整を見るとですね、内田さんがこれやばいと、世界中の中央銀行からお前んとこ何やってんだって言われるかもしれないと思ったのか、こんなマーケットの混乱状態では利上げはしませんという趣旨のことを言ってですね、金融緩和に走り出した。で、その状態で今来てるわけですね。上田さんは何も言わないけどね。でも国会の閉会中審査ってあるのか、そこには出てくるだろうから、多分野党から責められるということだと思います。で、一方ですね、アメリカではですね、初期失業保険申請件数っていうのが出てですね、それは予想より少なかったんですよね。で、イニシャルっていうのはそういう意味です。ずっともらってる人は初期じゃないから、増減を見るにはイニシャルを見なきゃいけないってことになりますよね。で、それが減ったということは予想よりですよ。案外新規に失業してる人少ないんだっていう話になって、労働市場は強いという展開になったわけですよね。で、それが今週の木曜日の展開です。それを受けて今日の東京が反発して始まったんだけど、ちょっと高値からは相当落ちて終わったと。まあ、それは週末だからですね、利食いも入るかなというふうに思います。で、全般的に言うとね、ピックス指数に現れているんですけれども、恐怖指数なんですけれども、相当日米で下がってきてるんですよね。で、為替の動きを見ても、終始動いているっていうんではなくて、失業保険新規申請者数が予想より少なかったという段階で、147円台にドルが反発したりして、その後あんまり動かないという展開になっています。ということは、今週末までで言えることは、まあまあ落ち着いたということが言えるんじゃないかなと思います。でね、 これからの大きな材料として、例えばイランがイスラエルに大規模な攻撃を行うということもあり得ます。だからそれは大きな変動要因だし、原油相場の動きを見ていると、バレルあたり72ドルとか73ドルだったのが、スルスルスルスルスルスルと上がってきてですね、私が見た直近では75とか6になっているんですよ。だから原油市場もちょっとイランの動きを警戒しているなというところもあるんで、もちろんマーケットが全体的に安定するに至ったわけではないということですね。ただし重要なのは、マーケットっていつも不安定なんです。はい、当たり前でしょ？だって売りと買いの見方が違う人がいるから、相場が成立するわけで、相場が安定してるなんてことはありえないんですね。で、よくね、当局がマーケットは不安定だから、今は不安定だって、いや、いつでも不安定ですって僕は言ってるわけですよね。だからそういう意味では、だいぶ落ち着いた状況にはあるんだけれども、はい、日銀は本当にこれからどうするのかとか、アメリカの景気が実際がどうなるのとか、中東情勢がどうなるのとか、突然プーチンが怒り出してですね、ウクライナで、変な動きをする可能性もあります。だからマーケットはいつでも不安定です。いつでも不安定です。だからその中で自分がどう行動すればいいかということをですね、しっかり考えて行動していただきたいなというふうに思いますね。
次はアメリカの大統領選挙についてです。民主党が大統領候補にハリス氏、そして副大統領候補にワルツ氏を正式に指名しました。これで民主党共和党の候補者が決まったわけですが、これからはどんなところに注目したらいいでしょうか。
まあ正直申し上げてね、私はハリスさんはもうちょっと若い人を選んだ方がよかったのかなというふうに思いますね。それはなぜかというと、まあバンスさんが39歳で若いからっていうことじゃなくて、はい、やっぱりトランプさんとの対立軸の中で、大統領候補として若いハリスさんっていうのが一つあるわけですよ、はい。女性のハリスさんっていうのもあるんだけどね。ワルツさんがついたことでですね、ちょっとハリスさんの新鮮味が、まあ私の感触ですよ、失われたかなというところがあると思うんですよね。で、ワルツさんはですね、1歳ぐらいハリスさんより上なのかな？
そうですね。
もうすでに60だから。ハリスさんはね、10月20日が誕生日で、選挙の時にはだから60歳になってるっていうことになりますよね。あと、なんかちょっと地味な感じがしますよね。いや、そういうのは問題じゃないかもしれない。でもね、若い人たちがやっぱり民主党の政府大統領候補を応援しようという時にはどうなんだろうなという、まあカリフォルニアなんかの若い人たちがね。まあもちろんワルツさんは中西部の州知事やっているので実績もあるし、軍歴もあるし、中国でね、英語を教えていたこともある。まあこれが議論の的になってるわけですけれども、結構評価する向きもあるんですよ。まあだから今支持率を見てもね、拮抗というふうに出てきていて、はい、私は前回のこの放送でですね、ハリス案外強いかもしれないよという話をしていて、その見方は変えてないんですよね。とりあえず9月10日にはね、アメリカ時間ですよ、ハリス・トランプのテレビ討論会があるということなので、その他に2回トランプさんは討論会提案してるんですが、これはどうなるかわかりません。9月ということは、今から1ヶ月先ということなので、ちょうどね。だからまあそこら辺から最終盤にかけて選挙戦がどうなるかっていうのが大きなポイントかなというふうに思います。
続いて、アメリカ連邦地方裁判所が、Google が反トラスト法に違反しているとの判決を下しました。
従来の独占禁止法の考え方からすればもう明らかにですね、Google は違反してますよね。もうすざましい選挙率になっていて、だいたいググルって単語が日本語でありますからね。
そうですね。
それ検索の代替語になってるわけですよ。従来の産業とは相当違う。日本でも検索サービスいっぱい出てきたけども、次々に撤退もしてるわけですよね。はい、だからそういうのがグーグルで起きないっていう、今圧倒的なシェアを持っていてもですよ。起きないっていう保証はないということなので、じゃあこの裁判が長引いている間に事情が変わる可能性もあると私は思ってるんですよ。
はい、
なぜだったらオープン AI がですね、検索のための生成 AI を作ったりしていて、非常に競争環境は変化しているんですよね。だから今現在の判断としては私は連邦地裁の判断をある程度尊重したいなと思うんだけど、そう競争環境変わりますぜと。Google は当然上訴するということなので、うん、まだインパクトはあまり出てこないかなと。で、事実ね、Google 最初ポコッと下がったんですよ。その他はまあ別に、as usual の動きなので、それほど業界全体を揺さぶるような大きな動きには、すぐにはならないと。 上訴したらものすごい裁判時間がかかりますから、その間にマーケット環境変わるということだと思いますね。
今週のニュースファイルでした。今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
まあね、夜もあんまり寝ずにね
寝不足ですよね。
パリオリンピック見てるんで、はい、その話かなと思ってね。やっぱり今朝はね、すざましかったですね。藤波さんね、ちょうどね、朝の放送のために起きたら4時ちょっと過ぎでね、53キロ級レスリングやってて、はい、136連勝というですね、選手がね、出てきて、それは藤波あかりさん。で、お父様もセカンドについていてね、みんな強い強いって言うけど、強い強いって言われた選手が負けた例はまだいっぱいあるわけで、どうかなと思ってたらね、あれ南米の選手だったと思うんですけれども、相手は1点も取れずに、それでね、あの笑顔がいいね、充実した目をしていて、まあ4歳から始めたらしいんですけれども、やっぱり日本の若い人たち、最近はね、年寄りは自信がなくなったから、最近の若いやつはって、あの飲み屋でもあんまり聞かないんだけど、最近の若い人は素晴らしいなと僕は思いましたね。あと体操の岡選手もそうだし、日本経済全体がね、弱い弱いって言われている中では、そういうのが他の分野にもね、広まってくれないかなと。で、思ったのはね、はい、やっぱりね、4歳5歳で競技を親の影響で始めた人がやっぱり金メダル取ってるんですよ。それでね、今週それ思ったのはね、NTT の社長さんがね、もう終身雇用の時代じゃないって日経新聞に大きく書いててね、はい、NTT の社長がこれ言うかよと思ってね。だって日の丸日本のね、日の丸ジャパンのね、代表みたいな会社でしょ。
そうですね。
だから思ったのはね、まあもちろんそれはそれぞれの家庭の判断もあるんだけれども、子供さんにね、若い時に好きなことをやっぱり思い切ってやらしてみるっていうのがね、これからの日本にとってもいいことなのかなと、スポーツではそれが成果として現れているなというふうに思いました。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、パリオリンピックでした。伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は IT、都心、不動産で価値を創造する企業、プロパティエージェント、リスキリングキャンプを展開するパーソルイノベーションの提供でお送りしました。
前回ノート始めましたというね、話をしたら、早速いろいろな方からですね、メッセージをいただいていまして、私に直接もらったのもあるし、はい、局にもらったのもあるんですけれども、ラジオネーム長野さん5102という方からですね、先週のノートの話を聞いて早速フォローしましたと。 X や Twitter は一切登録していなかったので、ノートで日々伊藤さんから情報をもらえるようになったのでよかったですと、はい、いうことでですね、こういう反応があるとですね、私としてもやりがいがあるし、
はい、
まあぜひタイムリーにですね、いろいろなご意見をお伺いできればなと。それらに一つ一つ反応することはできませんが、え、お前始めたのっていう人にもう一回アドレスを言っておくとですね、はい、https://note.com/ykaster/ です。というわけで伊藤陽一と
加藤真理子でした。
アテブレーベオブリガード。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ、アーカイブ配信のお知らせです。番組は放送終了後、過去1ヶ月分をポッドキャストで配信していますが、これより前の放送分は、スマートフォンアプリ、audiobook.jp の聞き放題プランで有料でお聞きいただけます。audiobook.jp 聞き放題プランは、最初の1ヶ月がお試し無料、2ヶ月目からは月額税込み750円です。詳しくは、伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ、番組サイトをご覧ください。